どうぞ新約聖書のコロサイ人の手紙の4章をお開きください。ページ数は362ページのところです。おそらく皆さんも後になってみて、神様のなさったこと、なさってらっしゃることっていうのは本当に抜かりがないなと、本当に全てにおいて完璧だなと感じること、教えられること、その連続じゃないでしょうか。後になってみて、やっぱり神様っておっしゃったように、なさる御業って完全だって、神様のご配慮っていうのは本当に行き渡ってるって、おそらく私たちの信仰生活っていうのはそのことを学び続ける連続だと思います。頭で分かってるんですけども、我々は日々の生活を通して本当に神様のおっしゃったことはその通りだった、神様の目には私たちの本当の姿が映ってます。我々の弱さを知っておられます。あなたの弱さを知ってます。その上で神様は助けを、必要な助けを備え続けてくれています。でそのことを私たちはいろんなことを通して学んでいくんですが、今日私たちが見るこのコロサイ人の手紙の最後のところ、ここでも私たちは実は神様のなさった素晴らしい完璧なその御業というもの、神様の技を我々は見るわけです。というのは、神はパウロのことをよく知ってます。パウロ以上に彼のことを知っています。そこでパウロの宣教において何が必要であるかをご存知である主は、その必要を満たされたんです。もちろんいろんな方法で神様は満たされたんですけども、特に私たちが今から見ようとしているところ、この箇所が私たちに教えてくれることは、神はパウロの宣教のために必要な同労者を与えたんです。一緒に働く人々を神は備えてくださったんです。私たちはここに8人の名前を見ていくわけです。こういう人々を神様は備えてくださった。いろんなことを話す前に、どういう人物であったのかご一緒に見ていきましょう。まず最初に出てくる人物は、テキコと言われている人物です。それが、この7節のところと8節のところに出てくるわけで、そこを意味しますとこうあります。私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。テキコ、幸運なとか幸せななんて意味を持つ名前です。新約聖書の中に5回登場するわけですけれども、どういう人物なのか簡単に言いますとね、彼はまずアジア人です。アジア、現在のトルコでおそらく生まれたんでしょう。ですから彼は異邦人でして、ユダヤ人じゃなかった。また今お読みした聖書の箇所を見てみますと、この人物は、このテキコはパウロにとって愛する兄弟であると言います。イエス・キリストを信じて罪許された一人一人は国籍とか人種に関係なく、みんな神の家族に属します。兄弟姉妹です。パウロはこのテキコが主にある兄弟である。しかも私の愛する兄弟であると、ここで紹介するわけです。まさにこれがクリスチャンが他の兄弟姉妹たちに対して取るべき態度です。お互いを愛していくってね。三つ目に見ていただきますと、ここには忠実な奉仕者なんて出てきます。非常にこの言葉はテキコという人物がどういう人なのか、私たちに教えてくれるんですけれども、この忠実な奉仕者と、確かに記されて、これだけでも私たち分かるんですが、この忠実なと訳されている言葉は、信頼できるという意味を持った言葉です。ですから、パウロにとってこのテキコという人物は、信頼できる人物だったんです。そして、ここで言われている奉仕者っていうのは、しもべとも訳せるんですが、ここで使われている言葉は、別のところでは、羊というふうに訳されている言葉です。ですから、 パウロの周りにいたこのテキコという道路者、この人物は間違いなく教会の中にあって霊的なリーダーだったでしょう。でそういう人物、パウロは彼のことを信頼できたって。素晴らしい道路者を神様備えてくださったんです。教会というところはイエス・キリストの所有する場所です。ここに属しているイエス・キリストを信じる人々の主はイエス・キリストです。ですから私たちは教会にあって、どのような人々をリーダーとして選ぶかというと、霊的な人々です。神様が喜ばれる御心を求め、そして御心に従い、神様の前に正しく歩んでいこうとしている人々です。そういう人々をリーダーとして選びなさい。なぜかというと、この教会はキリストに属するものであり、主人はイエス・キリストだからです。たくさんのリーダーが立てられていくわけです。しかしその中に信頼できる関係が存在するというのは本当に大きいものです。私もこの教会に来て長いですけれども、感謝なことに、教会にこの教会には信頼することのできる人たちがいらっしゃるということ、そういった人たちはどんな時でも支えてくださった、どんな時でも祈ってくださった。私が神様に感謝するのはそういった人々が与えられていることです。信頼できる人物、そういう人がいるんです。この人に頼ってたり、この人に任せておけばいいって。パウロの環境を見た時にパウロにはそういった素晴らしいテキコという人物が与えられている。で最後にパウロがこの12節のところで、ごめんなさい、7節のところで、道路者のしもべであるテキコというわけです。パウロはこのように道路者であるとか、しもべであるとかっていう表現を自分に対してよく使っています。まさにこれこそクリスチャンにふさわしい呼び名です。我々はかつては罪に仕え、サタンに仕え、その奴隷であったものが、神の一方的な恵みによってそこから救い出されて神のしもべとなった。ですから、そのような自分の立場というものをしっかりとわきまえて、私はこの地上にあって、この主に従っていくんだ。なぜなら私は主のしもべであるからと。そのような生き方をしていたこのテキコ。パウロがどれほど彼のことを愛したのか、どれほど彼のことを信頼していたのか、このわずかな言葉も私たちにそのことを教えてくれるわけです。二人目の人物は、9節に出てくるオネシモです。また彼はあなた方の仲間の一人で忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。オネシモ、もう皆さんもよくご存知のように彼はピレモンのところにいた奴隷でした。おそらくこの主人ピレモンから金銭を盗んで逃亡したんでしょう。ところがローマにあって彼はパウロと出会い、そしてこのイエス・キリストを信じ、この救いに預かったわけです。このオネシモのことをパウロはどんなふうに呼んでいるか見てくださいます。あなた方の仲間の一人だって言ってるんです。これがクリスチャンの素晴らしいところです。というのは、イエス・キリストにあるものはみんなお互いの罪を許し合っていくわけです。私たちはそのお互いの罪をいつまでも覚えて、そしてそれを盾にとって人を責めたりするようなことをしないんです。なぜなら私たちはみんな仲間だから、家族に属するものだから。パウロはこのオネシモのことを見下しているわけじゃありません。その身分が奴隷だったから、こんな犯罪を犯したから、とんでもない罪許されたものとして私たちの仲間なんだ。しかもここで忠実な愛する兄弟であるっていうふうに呼んでます。パウロは彼のことを心から愛しました。一人の兄弟として。私たちも決して忘れてはならないのは、我々は人をそういった地位とか身分とか、そういったもので見ないということです。神様はそんなふうに見てらっしゃらない。神は私たちを同じように見てらっしゃる。神によって作られた我々一人一人のことを愛してくださってる。私たちも同じように全ての人々を愛していくこと。パウロはこのオネシモのことを心から愛していたし、彼のことをまたここでも忠実なもの、つまり 信頼できるものであるというわけです。すごいでしょ、神様の技って。泥棒を働いて逃亡したこの奴隷を神様生まれ変わらせてくださった。新しいものへと作り変えてくださったんです。パウロにとって役に立つものに、信頼を受けるにふさわしいものへと変えてくださった。で、パウロはこの二人の道路者たちを派遣するって言うんです。この二人の人物は派遣された道路者たちです。で、その目的が今お読みしたところには記されてあったわけです。7節のところも、8節のところも、そしてこの9節のところも、彼らを使わすとパウロは言うわけです。何のために？それはパウロの近況というものをこのコロサイの人々に知らせようとしたわけです。それによってこのコロサイの兄弟姉妹たちが大きな励ましを受けることをパウロは知ってました。どんなふうに神様が彼らを、ここでパウロが私たちをというわけですから、どんなふうに彼らのうちに神様が働いてくださったのか、どんなふうに神様が彼らを支えてくださったのか、どんなふうに彼らを神様が用いてくださったのか、そういった神様の御業を明らかにすることによって、コロサイの人々も励ましを受ける。その目的のために彼らが適任だとパウロは判断して、この適子とオネシモをコロサイの町へ送るわけです。彼らが持ってったのが、今我々が学んでいるコロサイ人の手紙でした。そしてそれとともに言葉でもっていろんな近況をこの兄弟姉妹たちに告げようとしたわけです。今度10節のところから14節見てみますとね、派遣された道路者たちだけじゃない、今度は派遣されなかったけれどもこのコロサイの人々に挨拶を送っているパウロの道路者たちの名前が出てきます。まず最初に出てくるのは10節のところ、アリスタルコという人物です。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。彼のことについて我々はいくつかのところで知ることができます。例えば使徒の働きの中を見ていきますと、彼はパウロの第三次宣教旅行、ローマへ向かっていくときにその宣教旅行に同行したことが使徒の働きの中に記されています。この人物っていうのはマケドニアの使徒でした。マケドニア人でした。マケドニアというのは今の現在のギリシャの地方です。テサロニケという町で生まれたユダヤ人の信者です。ユダヤ人のクリスチャンです。そして今お読みしたところではパウロと一緒に囚人となっているということで、さまざまな人々はおそらくパウロがローマに連れてこられて、そして軟禁状態になったときに、このアリスタルコも同じように彼の場合は自分から進んで囚人となったんであろうと言われています。こんな人物がいたというわけですよ。パウロが投獄されていくときに、自分もこのパウロを愛するがゆえに、自分も彼と共に過ごしたいために一緒に囚人となったって、そんな人物のことがここで挙げられているわけです。このピレモン書の中で、ピレモン書の24節のところを見ていただきますと、今開けなくていいですけども、ここではパウロと福音宣教を共に行ったということが記されています。一緒にキリストの福音を伝えた道路者の一人、これがこのアリスタルコという人物でした。もう一人の人物、十節の中頃に出てきます、バルナバのいとこであるマルコも同じですって。バルナバのいとこマルコも同じだって。使徒の働きの中を見ていきますとね、特に12章のところですけれども、このマルコの母親はマリアであると言っています。イエス・キリストのマリアとは違いますけれども、マリアであると。そしてこのマリアの兄弟がバルナバだったんです。このバルナバというのはキプロス島の裕福なレビ人であると、そういうふうに言われています。この マルコと言われている、ヨハネ・マルコとも呼んでますけれども、聖書の中では。この人物は私たちが持っている、この福音書の、マルコの福音書を記した人物です。ユダヤ人です。そして彼は、パウロと一緒に第1回目の宣教旅行に同行するわけです。で、この人物、マルコ。で、今私たちコロサイの4章を見ていきますと、この人物について説明が加えられています。それは、この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら、歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。こうして補足説明が加えられているんです。どうしてだと思います、皆さん。マルコのことを語った上で、なんでこんな説明を加えたんでしょう。しかも、この人を歓迎するようにってわざわざパウロは言う必要があったんでしょう。他の人物に対してはそんなこと言ってないのに。その鍵は、使徒の働きの15章のところに出てきます。ちょっとそこをお分けくださいます。238ページの使徒の働きの15章。36節のところからご覧いただきたいと思います。238ページのところです。そこに幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところに、また訪ねて行って、どうしているかを見てこようではありませんか。ところがバルナバはマルコと呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア及びキリキアを通り、主教会を力づけたとあります。第1回宣教旅行が終わった後、また再びそこを訪問しようっていう、このパウロの呼びかけに対して、バルナバはマルコを連れて行きたかった。このマルコが今私たちが見ているマルコです。同じ人物です。でもマルコには問題があった。パウロはマルコのことを信頼してなかった。で、その理由がここにあったわけでしょ。使徒の働きの15章の38節のところに。日本語の聖書では仕事のために同行しなかったようなものというふうに訳されているんですが、言語はこんなふうに訳してないんです。詳しい理由というものは記していません。働きに彼らと同行しなかったというふうに訳しているんです。つまり、何らかの理由でもって、多くの人々はいろんな困難が生じたゆえに、マルコはそこから離れてしまって、それ以降働きに同行しなかった。それがこの38節のところで言われていることなんです。なんか都合があって、仕事があって離れたという、そういうふうにこの箇所を読むことはできないんです。何らかの理由を持って、おそらくそういった恐れであったり、まだまだ信仰的に弱かったのかもしれない。しかし彼は、そこからパンフリア、現在のトルコの南部にあたるわけですけれども、そこから彼は一人だけ離れてしまって、その後、このパウロたちと行動を共にしなかった。それがこの使徒の働きの15章の38節のところで教えられていることです。パウロはこのような人物はふさわしくないって。だから連れて行きたくないって言ったんです。というのは、宣教の働きっていうのは、たやすいもんじゃありません。いろんな戦いがあるからです。覚悟が要ります。どういう理由であったとしろ、マルコにはそれが欠けてたんです。それでパウロはマルコを連れて行かないって言ったんです。マルコは大切なレッスンを学ぶことが必要でした。どんなレッスンかっていうと、主に仕えることの重大さと真剣さです。どんなことよりも主が最も大切であるということを学ばなきゃいけなかったんです。もちろんそれが救いなんです。よく皆さんも考えるかと思いますけれども、一体我々人間って何のために生きてるんだろうって。 聖書が明らかにしてくれることは、私たちを作ってくださった創造主のために生きなさいって。イエス様を信じた私たちは、何のために神が我々を作られたのか、そのことが分かりました。そして何のために生きるべきなのかも分かった。だから創造主なる神様に従って生きていこうとする。その時まで我々は本当の平安であったり、本当の満足を見つけることはありません。迷子のこのようにいつまでたっても安心を得ることがなく、不安な状態のまま歩み続けているわけです。でも主のもとに、その親のもとに戻ってきたときに、つまり我々を作ってくれた神のところに戻ってきたときに、私たちは本当に探していたものを見つけるわけです。何のために生きるのか。我々の主のために生きるんです。クリスチャンである皆さんに、我々は何のために生きるんですかというと、おそらく皆さんはキリストのため、神様の栄光のためっておっしゃる。でもどうでしょう。我々のすること、すべてのことが神様の御心にかなっているかどうかって考えながらやっているかどうかです。だって我々信仰者の生き方、生活においての葛藤というのは、主の御心というものと自分の願いというものとの、その葛藤でしょ。神様はこうおっしゃっているから、こういうふうにしていきたいという思いが確かにありますけど、その心の中には同時に、でも自分の好きなように生きていきたいという思いがあるわけじゃないですか。この中で私たちは葛藤するわけです。私たちがしっかり覚えなきゃいけないことっていうのは、今私が生きている人生、これはもう私のものではないって言うんです。聖書を見たときに、我々生まれながらに、私たちの人生の支配者は誰だったかっていうと、サタンだと教えます。だから人間は生まれながらにサタンを喜ばせる罪に罪を重ねてきてる。じゃあそこから救われた人は新しい主人を得たんです。誰か。すべての作り主である誠の神。私たちを罪から救ってくださったイエス・キリストです。そうすると、かつても私たちは主人であるサタンに喜んで従ってきた。今度我々生まれ変わった私たちは新しい主人である誠の神に喜んで従っていこうとするわけです。ですから我々が覚えなきゃいけないのは、私の人生って我々言うんですけども、私の人生じゃない。神様が私に託してくれた人生です。だから人生っていうのは、私たちがどんなに長く生きようと思ったって、自分の意志で伸ばすことのできないものです。でしょ？神様がこれまでって終わるんです。私たちの人生って。だってそれは全て神のものだから。だから私たちは、この地上にあって私たちの主であり、私たちを生かしてくださり、私たちを作ってくださっているこの神様のために生きようとするんです。ですから私たちは、生活において、何が神の前に喜ばれることなのか、何が神の前に正しいことなのかを考えて、それを選択していこうとするわけです。悲しいことにマルコにはそれができなかったんです。イエス様がこんなことをおっしゃったマタイの福音書の6章の21節のところで、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですって。覚えてます？マタイの6章の21節のところに、同じマタイの6章の24節では、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんって。私たち神様によって救われたものっていうか、イエス・キリストを信じるものって何を選択したか。私はこの新しい誠の神であるイエス・キリストを私の主人として従っていきますって言うんです。今までの生き方は間違ってました。だってその生き方はこの主人に逆らう生き方だったから、従っていきますって。そうすると私たちがしっかりと覚えなきゃいけないのは、私のすること、私の考えること、私の話すこと、そのすべてがこの主人であるイエス・キリストに喜ばれるものなのかです。そうやって私たちは歩んでいこうとするわけです。で、そういう生き方をしてなかったマルコ。感謝なことにこのマルコが変えられたんです。そしてマルコは再びこのパウロにとって信頼を受ける。パウロが信頼を置く人物へと変えられたんです。 テモテ第2の手紙の4章の中で、パウロの遺言と言われているその中でこう書いています。ルカだけ私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからだって。マルコは私にとって役に立つって、こんなふうにパウロが言うわけです。そんな人へと変えられたんです。そこで我々クリスチャンもしっかりと考えなきゃいけないことがあります。あなたは神様にとって役に立つかどうかです。もしあなたが神様によって与えられているその人生というものを自分のために生きようとしているんだったら役に立つもんじゃないです。しかし、神が望んでいらっしゃるように教えてくださっているように、神が託してくださった人生を神のために生きているんだったら、あなたは神様にとって役に立つものだと聖書を教えます。どんなふうに生きているかです。5番目の人物を見てみましょう。5番目の人物というと、11節のところに出てきます。その前に、なんでこんなふうなことが10節の後半に書かれてあるのか。おそらく、パウロがマルコに対して信頼を失ったということを多くのクリスチャンたちが知ってたんでしょう。そこでパウロは、でも今はマルコは変わったよと。今マルコはこんなに信頼できる素晴らしい働き人になったよ。だから彼を歓迎して迎えなさいということを言いたかった。パウロが変わったことをパウロは人々に伝えることが必要だったんです。というのはそのようなパウロの、マルコの失敗というのを多くの人々は知っていたからです。さて、5番目の人物見てみましょう。11節に、ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。ユスト。このイエスという名は、ユダヤ人の名前で一般的な名前です。このユストのことは、それほどたくさん記されていません。使徒の働きの28章に出てくるぐらいですけれども、ユダヤ人であります。で、この11節の中見ていただきますとね、割礼を受けた人では、この人たちだけが神の国のために働く私の同労者ですって言っています。ここにパウロは11節のところに、割礼を受けた人では、この人たちだけがと言ってるわけで、この割礼を受けた人々っていうのはユダヤ人の話を言ってるんです。ですから今挙げた、このアリスタルコとマルコと、そしてこのユストと呼ばれるイエス、この3人はユダヤ人で、そして今私と一緒に働いている同労者なんだとパウロは言っているんです。この3人はユダヤ人です。神の国のために働く私の同労者だって言いました。福音宣教を共にする働き人です。そして11節の最後見てください。また彼らは私を激励するものとなってくれましたって言います。この3人は特にパウロにとって非常に役立つ人物だったんです。でここで出てくるこの激励するっていう、この激励っていう言葉は、新約聖書の中ではここにしか出てきません。でこの激励するっていう言葉は、慰めるっていう言葉もあるんです。でこの激励するっていう、このギリシャ語の言葉から英語の鎮痛とか鎮痛剤っていう言葉が出てきています。わかりますでしょう。ですから、どんな働きをこの、特に3人はしてたのか。パウロは日々のその、牧会者として、宣教師としての様々な働きの中で、心を痛めることがいっぱいあったわけです。苦しむことがいっぱいあったんです。でそういう中にあって、この三人の人々は特に、他の人々がそうでなかったというわけじゃないですが、特にこの三人は、こういったパウロのそのような心を慰める、その痛みを取り除くような、そういった働きをしていたんだって言うんです。感謝なことですよね。こういう働き人が与えられてるって。ある人が言いました。牧師の職業病っていうのはね、胃潰瘍なんですって。私は胃潰瘍になったことないと思いますけども、胃潰瘍だって。だっていろんなこと聞かされるし、いろんなことで胃が痛くなるようなことがいっぱいある。それは確かです。でも、パウロ自身が直面してたものと我々が直面するのでは比ではありません。ちゃんと神様はパウロのために、その痛みというものを慰めてくれるような、そういった素晴らしい同労者を与えてくれたんです。そういうことが必要だって神様はご存知なんです。 この3人のユダヤ人道路者たち。6番目見てみましょう。6番目はこの12節のところから出てくる、まず最初はエパフラスです。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。このエパフラスに関してはコロサイ人の手紙の一章のところにもこの人物が出てきて、そこでもう説明をしたわけです。7節のところに、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものですって。一体エパフラスから何を学んだのか。イエス・キリストの福音です。救いのメッセージです。それを彼らは学んで、そして彼らはそのことを受け入れたんです。ですからまずエパフラスという人物はこのコロサイの教会を開拓して、おそらくこの教会の牧師だったんでしょう。そしてこのエパフラスのことをパウロがどれほど愛していたのか、あなた方の仲間の一人、そのような呼び方をしています。そしてこのエパフラスに関してもう一つ言えることは、この人物は非常に祈りの人であったということが、この12節の後半のところに書いています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。エパフラスはいつもこのコロサイの人々のために2つのことを祈ってた。もちろんそれ以外にもあったでしょうけども、特にここで2つのことが記されています。1つは、コロサイの兄弟姉妹たちの信仰が成長するために祈っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、この完全なというのはそういう意味なんです。十分に成長したとか、大人の、そういう意味です、これ。ですから、信仰的に大人となること、信仰的に十分に成長すること、そのことをエパフラスは願って祈ってたんです。でもう一つは、彼らが御心に従順な人となるためにです。神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよって書いてます。一体何が神様の御心なのか、そのことをしっかりと見極めて、そして歩んでいくことのできるような、そんな信仰者になるようにとエパフラスは祈ってたんです。このようなことを祈りつつ、日々歩んでたって。まさに祈りの人だし、まさにこの人物というのはこの教会における非常に大切な霊的なリーダーの一人であったことは間違いないです。だってみんな霊的なリーダーというのはそのことをその群れに対して望むからです。みんなそこに属する人たちが霊的に成長するように、そして本当にいつも神の御心に沿って生きていくように、そういう人物になるように祈ってるはずです。彼もそのようなことをこの人々のために祈ってた。もう一つ付け加えるとしたら、この12節の後半のところに、あなた方のために祈りに励んでいます。励んでるっていうのは、そのために骨折るとか、そのために努力するとか、そのために奮闘するっていう、そういう意味です。ですから、時間があるときにちょこっと祈ろうとしてたんじゃない。本当にこのコロサイの人々のために、彼らが成長するように、神の前に正しく歩み続けていくように奮闘してたんです。いつも彼らのことを思いつつ、それがこのエパフラスという人物でした。またこんなことも13節になります。私は明かしします。彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労しています。非常に苦労しているって、これは強い願いを持っているということです。つまりこのエパフラスはコロサイの兄弟姉妹だけのことじゃなくて、その近隣のラオデキアとヒエラポリスの兄弟姉妹のことも同じように祈ってた。彼らも同じようにキリストにあって成長するようにと、そのことを強く願って、そのためにできることをしようとしていたって。そのことがこの13節で、パウロが記していることです。ですから、エパフラスという人物は非常に信仰的な人物であり、当然このような人をパウロは強く信頼を置いていたことは明らかです。7番目の人物は14節に出てきます。愛する医者ルカと。この御言葉が教えるように、ルカという人物は医者でした。 そしてルカの福音書と使徒の働きを記した人物です。ピレモンの24節を見てみますと、彼は医者でしたけれども、しかしそれ以上にパウロと共に伝道を行った人物です。伝道者でした。そしてパウロの最後にも共にパウロと過ごした人物です。そのことはテモテ第2の手紙の4章の11節のところに、テモテ第2の4の11のところに出てきます。ルカだけは私と共にいますって。こういう人物だったと教えるわけです。そして最後の8番目はデマスです。それにデマスがあなた方によろしくと言っていますって。デマスに関してはこれだけしか言われていません。私たちが分かっていることは、テモテ第2の手紙の4章の10節のところで、テモテ第2の4の10のところで、デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまいましたって、こんなふうに記されています。デマスはパウロから離れたんです。どういった理由であったか私たちによく分かりません。しかし、分かっていることは、デマスはパウロと共に一時期働きをしていた人物です。しかし、そのパウロから離れてしまった。ある人は、パウロがローマで投獄されているときにローマにやってきて、その繁栄を見て、物質的なものを見て、そこに心を奪われてしまったんだということを言う人もいます。はっきりしていることは何かというと、デマスは今の世を愛したんだ。この人物の信仰がどうだったのか私たちに言うことはできません。ただ御言葉が教えてくれるのはヨハネ第一の手紙の2章の中で、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。ヨハネ第一の手紙の2章の19節のところに。何がヨハネによって語られているか明らかでしょう。いろんな問題等が起こってきて、そして教会から離れてしまう、神様から離れてしまう、そういった悲しい出来事が起こります。彼らの信仰というのはどうだったのか私たちには分からない。でもヨハネが言っていることは、可能性としてそういった人々には信仰がなかった、だから離れていったんだって。私たちにはそのことは分かりませんけれども、しかし我々ができることは何かというと、そういった人たちが本当に救われているなら神のもとに立ち返ることであり、救われていなければ本当に救われることを我々は祈り、その働きをなすことが必要です。で、この14節のコロサイの4章を見てみますとね、パウロがここにデマスの名前を記しています。パウロ自身の心っていうものを我々は想像することができる。パウロにとっては非常にこれは苦しみでした。悲しみでした。だって愛する者が離れてしまうということは辛いことです。しかし悲しいことにそれは現実でもあります。私たちがこういったことを経験するときに、今の私たちでも教えられることは何かっていうと、実はこんなことなんです。教会っていうのは神のものだって。教会って。私たちにできることってのは限界があるんです。私たちにできることは、限界のない神様に委ねることです。分かんないことがいっぱいあります。悲しいことはいっぱいあります。でも我々は、この教会は神の教会であり、私たちには神様から務めが与えられている。前を向いて、そして私たちは与えられた働きを継続していくしかない。していくしかない。この御言葉を私たちに教えてくれるのはパウロ自身だって、このような素晴らしい働き人だって同じようなことを経験してたんです。これがパウロがここに記した8人の道路者たちです。15節から17節を見ていきますとね、今度は道路者たちからの挨拶が記してあったわけですけど、今度はパウロ自身からの挨拶が出てくるわけです。どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。 この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでくださいって。パウロはラオデキアの教会の人々に対して挨拶を送ります。しかも、ここではヌンパとその家の教会に行って、その家にある教会に行って。皆さんもよくご存知のように、この当時やっぱり、教会という建物は存在していません。一世紀にはそんなものは存在してなかった。紀元大体200年ぐらいまでは、人の家に集まって礼拝を持つことが一般的だったんです。家以外の建物、例えばこういった建物で集まるようになるのは3世紀以降の話です。ですから、パウロはそういったラオデキアにもいろんな集まりがあったことをしてたんで、手紙を送って挨拶を送るわけですが、その中で特にヌンパとその家にある教会に、そのことをよく知ってたのかもしれない。16節を見たときに面白いことを言うわけです。この手紙、コロサイの手紙をラオデキア人の人々にも読んであげなさいって。彼らのところに回しなさいって。で、彼らの方から回ってくる手紙があるというわけです。巡回の手紙です。というのは、ラオデキアとかヒエラポリスとかコロサイというのは非常に隣接してました。ですからそういった手紙がこの教会の中で読まれたわけです。じゃあこのラオデキアから回ってくる手紙は一体何なのか。ここで多くの人たちがその意見が違うわけですけれども。ある人々はこれはエペソ人の手紙だろうというんです。確かに古い文献においてエペソ人の手紙っていうその宛名が記されていない文献があるんです。だからこのエペソ人の手紙がこのパウロが言ってる手紙ではないか。非常に有力な説です。またもう一つの説っていうのは、実際にパウロはラオデキアに手紙を送ったと。でもそれがどっかなくなってしまったんだって。今は存在してないんだという説です。どちらかわからないんですけれども、言えることは何かっていうと、そういうふうに、この教会ではこのような巡回で手紙を共有し読んでたわけです。そして、17節に、アルキポに対してのパウロからの勧めがあります。主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。特別にこのアルキポという人物に対してこんなメッセージをパウロは送るんです。ピレモンの2節のところで、私たちの戦友アルキポなんてパウロが言っています。戦友なんて言葉を使っているんです。というのは、明らかなことはこのアルキポという人物はパウロと同じ戦いに臨んでいたからです。同じ目的を持ってこの戦いを戦っていたからです。すなわち、このアルキポはパウロと同じように宣教師、また牧師だったんでしょう。で、このアルキポという人物は、ピレモンの息子です。母はアピアと言いました。カルビンなんかは、おそらくこの人物はエパフラスがコロサイの教会を留守してたときにコロサイの教会で奉仕した人物だろうなんて、そういう推測を立てます。まあ、いずれにしろ霊的なリーダーの一人だったこのアルキポに対してパウロが言ったこと、そのメッセージを見てください。彼が言いたいことは何かというと、アルキポに主からの務めをしっかりと果たしなさいというのがメッセージです。主からの務めをしっかりと果たしなさい。それがこの17節のところで言われていることです。こうありましたでしょ？務めを注意して、務めを注意してやりなさいというんです。この注意してというのは用心してとか警戒して気をつけてというんです。で、なぜかというのはもう我々ずっと学んできたんです。コロサイの教会には異端が入り込んできたんです。イエス・キリストを信じるだけでは救われないとかね。聖書の御言葉だけでは不十分だなんて、そういった間違った教えが教会の中に入り込んできた。だからパウロは、それは大きな間違いで、我々の罪が許されるためにイエス様を信じるだけで十分であり、聖書の御言葉だけで私たちには十分なんだということを教え続けてきた。だからパウロは、このアルキポに対しても、注意して、間違った教えが入り込んでくるから警戒していなさいって。そのことを進めるわけです。そしてもう一つ、注意してよく果たすようになんてことを言ってるんです。完成するということです、これ。ね。主から受けた務めというものを完成しなさい。しかもこの完成するっていう、この動詞は現在形です。 というのはこの働きは継続するからです。パウロがこの地上に置かれ神様が用いてくださる間、そうであったようにこのアルキポも同じように、あなたが神様によって召されるまで、神様があなたを用いてくださる間、継続してこの働きをやっていかなきゃいけないんだって言ってるんです。なぜならアルキポよって、この務めはあなたが自分から選んだんではなくて、主ご自身があなたに与えてくれたものだって。主があなたに与えてくれた働きだから。これは主から与えられたものだとパウロは教えてアルキポを励ますんです。そして最後に18節。パウロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。このような挨拶を持って、最後の言葉を持ってこの手紙を締めくくるんです。私を覚えてくださいって。牢につながれている私をって。パウロはこんなことを最後に言いました。おそらく今までも学んできたように、パウロはどんな機会でも、どんな時でも、それがこのイエス様の素晴らしさを述べ伝える機会となるということを信じていました。そしてそのように神様をお持ちになった。投獄されたらそこでローマの兵隊たちが、さまざまな人々がイエス様のことを聞いた。確かに全ての機会を神様は用いてくださって、そしてこのキリストのことが伝わっていった。だからパウロは私のことを覚えておいてって言ったときに、パウロ自身の凄さではない。パウロを用いてどのような技を神様が成してくださったのか。そのことを覚えることによって、読者たちも励まされるからです。心配しなくていいんだなって。神様が共にいて、神様がちゃんと支えて、導いて、用いてくださるんだなって。その確信を得るからです。この励ましを人々がしっかりと得るために、牢につながれていることをぜひ覚えててくださいって。そして最後に、恵みがあなた方と共にありますようにって。結局そこに来るわけです。パウロの頻繁に用いた挨拶であります。でも私たちが感謝するのはこの神の恵みです。私たちの行いによって我々の罪が許されたんじゃない。一方的な恵みによって私たち許されました。イエス様を信じるという信仰によって我々の全てが罪が許された。生まれ変わったものとして新しい人生を歩み始めることができるようになった。しかも毎日の生活において我々が神の前に喜ばれる生き方をしていくために必要な恵みを神様くださった。恵みによって救われた私たち、恵みによって生きることができる私たち、私たちが誇りとするのはこの神の恵みであり、我々が忘れてはならないのはこの神の恵みです。どうぞイエス様を信じになっていらっしゃる皆さん、この神様の素晴らしい恵みを心から誇るものとして歩んでください。イエス・キリストだけが救い主です。この聖書の御言葉だけ、これが私たちの信仰の成長のために必要なものです。これ以外に特別な経験も、特別な書物も、特別な体験も必要ないって。イエス・キリストだ。イエス・キリストが私たちにとって最も必要なものであり、唯一の救い主だ。そしてこの聖書の言葉が我々に与えられた神様の言葉です。ここに立ちなさいって。この御言葉に従って歩んでいきなさいって。どうぞそのことをしっかり覚えて、間違った教えに惑わされることなく、忠実に歩み続けてください。